今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はですね、大事なのはブロックチェーン技術で何が可能になるのかっていう、そんな話をしていきたいと思います。ブロックチェーンが何だろうかっていうちょっと説明は省きつつ、仮想通貨とかクリプトとか、NFT とかね、ビットコインとか、そういったあたりの話ですね。ともすると、ブロックチェーンっていうもの、技術的な部分よりも、そこに乗っかっている仮想通貨、暗号資産、ビットコインをはじめとしてね、そういうさまざまな、ネイティブトークンとかネイティブコインとか言われたりしますけど、そういったものの価格とかね、じゃあビットコインの価格今これぐらいでとか、でそれをこう保有している人の資産が、含み益がこれぐらい増えてとか、あとはともすると、何々というコインがね、価格がものすごく爆上がりして、送り人が出ましたとか、そういう話なんていうのはすごくキャッチーだし、ある意味その夢のある、宝くじが当たる感覚じゃないけど、夢のあるような話だったりとかして、結構キャッチーですよね。だけどそれっていうのはあくまでもその氷山の一角にしか過ぎないっていうか、本質的にはそのやっぱブロックチェーン技術っていうのが、今までその僕ら人類が、人類っていうとちょっと大げさかもしれないけど、実現ができなかったようなこと、できなかったようなことってすごい抽象的ですけど、実現できなかったようなことを、可能にしていってくれるはずの技術なわけですよね。だからこの話をするためにはブロックチェーン技術が何なのかっていう話をしないといけなくなってしまうような気もするけど、詰まるところその、データですよね。デジタルのデータっていうものを今までは、どれもいわゆるオリジナルであり、どれもコピーして、どれも本物だしっていう、そういう特性があった、デジタルデータには。だけど、だからその誰でもそのデータを扱えちゃうし、どれも本物とも言えちゃうし、だからどれがその信憑性のあるデータなのとかっていうことも、良くも悪くも、その確実性を持たせることが難しかったわけですよね。そこにそのブロックチェーン技術という、その改ざんができない、書き換えることが、ほぼほぼできないとされているような技術を使うことによって、このデジタルデータが唯一無二なんだっていうことが、証明ができたりとかっていう、ちょっとざっくりとですけど、そういったブロックチェーンという技術、タイムスタンプ機能みたいな風に言ったりもしますけど、あとはそのお金のやり取りっていうところが、その銀行を介さずに、そういう第三者がいなくっても個人間で、お金にこう、なんていうかな、お金として成立する価値をやり取りができるっていう、そういうことが確信性っていうところなんですよ。だからどうしてもそのお金って話になりやすいのはもちろんそうなんだけど、でもこのじゃあブロックチェーン技術を使って、じゃあどういうことが可能になっていくのかっていう、そこに思いを馳せていくっていうか、それが多分すごく重要なんだろうなって思って、で多分そこがうまくまだまだそのブロックチェーン技術を生かして活用して、既存のいろんなサービスっていうのかな、 Web2 サービスっていうか、そういうものにまだまだ紐づけることができていない、実現が多分できていないから、マスアダプションしない、そういう意味で言うとマスアダプションしないんだろうなっていうことですね。その NFT アートが何十億円で売れたとか、すごい高額で売れましたとか、送り人になりましたとかって、そういう話ばっかりがむしろ先行してしまって、逆にちょっと怪しい何それみたいな話にちょっとなってしまっていて、だけど本当はそのブロックチェーン技術というのは、いろんな分野に応用ができる、使えるわけですよね。それはこれまでの、僕らが当たり前に使ってきていたようなそのインフラをより拡張してくれる可能性があるっていう、だからおそらくブロックチェーンという技術がある意味でマスアダプション、していく、広がっていく時には、まさにその地下を走る、配管じゃないけどかのように、多分あんま目立たないんじゃないかなって僕は思うんですよね。ブロックチェーン技術がマスアダプションするっていうのは、おそらく多分すごく地味で、よっぽどブロックチェーンが好きとか、そういうものを、そういう技術的な部分とかが好きで追ってるとかね、そういうギークの人以外は多分あんま分かんないんでしょうね。いつブロックチェーンがこの僕らの生活の土台にこう広がっていってるのかさえ分かんないっていう、多分レベルなんだと思うんです。だからそれぐらいブロックチェーン技術っていうのは本来、縁の持ちの、縁の持ちっていうのは縁の下の力持ちみたいな ことなんだ。だからブロックチェーン技術はあくまでも技術であって、その上にどういうインフラを乗っけていくか、そこにどういうまあコンテンツ、商品、サービス、まあ、エンターテインメントもそうだし、エンターテインメントだけじゃないですよね。さまざまなそういう、なんだろうな、僕はあんまりちょっとそういうところ詳しくないけど、じゃあそういう 行政機関が管轄するようなさまざまな、うん、個人情報の、なんだろう、こう取り扱いとかっていうこと、とにかくこの社会の中で、ありとあらゆる情報っていうものをうまくこうブロックチェーン上に乗っけていく、紐付けていくことによって、もっともっと多分スムーズに、扱えるようになるはずなんですよね。だから多分その辺の話って多分すごく地味なんだと思う、うん、だけど本来多分そこがすごく重要で、でまあ僕もそうですけど、すでにそういう Web3 とか、まあ、Web3 かぶれじゃないけどとかね、クリプトとか仮想通貨、ブロックチェーン、 NFT、 アートとかっていうものにすでにリーチしている人ほど、よりやっぱりそこの本質的な、じゃあブロックチェーン技術でどういうことが可能になっていくんだっけっていう、ことにこう目を向けていくことっていうのがすごく改めて重要なんじゃないかなっていうことをね、そう思いました。まあだからなんだろうな、まあこのあたりっていうのは、いわゆる天才みたいな人たちが、今後もっともっとそのブロックチェーン技術を使っていろんなものに応用していくと思うんですよね。で僕はすでに今あるその NFT 技術の中のそのアートという分野で、まあクリエイターとして、活動していて、そうだけどもっともっとこう面白いブロックチェーンの使い方みたいな、発展の仕方、応用の仕方ってものがまだまだ多分出てくるんだろうなと思って、まあそのためにはだから健康で長生きをしたいなって、ちょっとなんかあの平凡な終わり方ですけど、そんなこと思ったのでお話しさせていただきました。それではお付き合いくださりありがとうございます。では今日も良い一日を。ではまた。